愛する子供たちよ、私は多くのことを求めていません。あれもこれも求めていません。私の語っているその一つのことを喜んでなしなさい。その一つのことを、小さなことを忠実に行いなさい。そこから逃げてはいけません。あなたにはそれができる。あなたはその一つの小さなことを喜んでなすとき、忠実に行うとき、私の霊が激しくあなたに臨み、私の恵みがあなたを覆う。あなたは全く新しくされるだろう。あなたはどんなにしても変えられることができなかったものを超えていき、あなたは全く新しくされていく。そしてそれはあなたにとどまらず、あなたの家族、兄弟、そしてあなたのいるところのすべてのものに空を呼んでいく。私の恵みと祝福は溢れ流れ出すと主は仰せられます。
この私の恵みはあなたに十分であると主は言われます。今置かれているその場所でさらに私を礼拝し続けていきなさい。私はあなたを通してさらに豊かな実をつけるために今このことを許していると主は言われます。
共に集うことをやめてはいけません。私はあなた方が共に集うときそこにいると主は抑えます。インターネットで配している者たちもしっかりとつながっていなさい。私はあなた方を一つにして私の霊を注ぎ私の恵みを与えていこう。私は神の家族としてあなた方の上に私の恵みと祝福を表していくと主は言います。教会と共に進みなさい。あなた方はその時力を受け恵みを受け癒しを受け解放を受けると主は言われます。どうすることもできない問題に対する神の解決、その深さと広さ、完全さに驚くようになると主は抑えます。 God is working on my good。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He really is. Hallelujah.愛する天のお父様、聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝をいたします。特別賛美をありがとうございます。今日座れたお一人お一人をありがとうございます。インターネットで共に愛している人一人ありがとうございます。ダウンロードして愛されている人一人を心から感謝をいたします。長崎イスラム教会の主任牧師であるあなたが長崎イスラム教会において牧会しかさっている日本中世界中にいるあなたの民を心からありがとうございます。今から私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身がこのペンテコストの日にどうですか語るまくるまへございます。語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かし、清め、立て上げ、解放し、自由にし、あなたが出ようとされている祝福のすべてを受け取ってことができるように、聖様、堂々豊かに導いてください。語るまくるまへございます。語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてくださり、自由にしてください。真理はあなた方を自由にするとおっしゃった、真理によって私たちを自由にしてください。私は主をあなたに期待します。上からの知恵と敷き取りは例えを持って、聖霊様がご自由に語ってください。感謝します。ありがとうございます。信じます。イエス様と心から愛します。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目を終えた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。それでは、聖書に入っていきたいと思います。使徒の働きの2章のところですけれども、1節から4節までを、ね、通して見ていきたいと思います。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていたと、まあ、ペンテコステに教会が始まったんですけど、ペンテコステはこれ大きい意味で教会がスタートしたのが聖霊時代が始まったのはこのペンテコステの時なんですけども、私の教会も36年前のペンテコステに始まったんですが、これが一番最初のペンテコステですね。五旬節の日に聖霊が激しく臨んで弟子たちは変えられて、そして福音を語ってたくさんの人が救われていくんですね。その人たちにも聖霊が与えたんですが、じゃあどこに臨まれたのかというと、皆が一つに集まっていた場所なんですね。みんなが集まっているその場所に聖霊が臨みました。まあ教会と言ってもいいと思うんですけれども、もちろん聖霊のバプテスマ満たしというのは一人一人に与えられます。一人で祈っていても来ますし、一人に注がれることはもちろんありますし、後で証しをしますけどそういうこと起こりますが、この時はみんなが集まって祈っていた、そのみんなが集まっていたその場所に聖霊が激しく臨んだ。で、彼らが変えられて、しかもそこに激しくなった時、人々も集められちゃった。神様によって。人が集めたように神様によって。そして、その集まった人に語った時に、その集まった人たちも 聖霊にくくられて望まれて本当に悔い改めて救われてしまうんですね。まさにその場所なんですよ。で、何度か話しましたけど、聖のバプテスマ満たしっていうのは、まあ、昔よくね、コップに水がこれ半分6分ぐらいかな、でもこれがいっぱいになってで溢れてくるのは聖のバプテスマ満たしですって話をしたんですけど、あるところから私は話を変えました。水槽にねコップを突っ込んだらこうコップ水の中にコップがあるような、そういう状況だってね、聖などもあるってことを言いましたけども、今日はちょっと変えますね。タンクじゃなくてなんだっけ、ダム、ダムにコップを突っ込んだらコップが壊れてしまうぐらい水に溺れますね。精霊が激しく望むっていうのは、個人っていうのはもちろん望むんですけど、ここで言ったのは精霊がその教会に激しく望んだ結果、その場所の結果、その人たちは精霊ビタ、まあ、精霊バプテスマとか、バプテスマって本当は浸すって意味なんで、精霊浸しになった、ちょっと品が悪いけど許してくださいね、精霊でビチャビチャになった、精霊漬けになった、精霊満たされてしまったってことなんですね。そういうことが起こったんですね。そういうことが起こった。そしてしかもそこに人々をガーッて集められてきて、で弟子たちが語った時にその人たちも悔い改めて救われたんですよね。そういうことが起こったんで、この教会は36年前のペンテコステの時に始まったんですけども、はっきり主に言われたんですね。五旬節までにって語られたんで、パウロ牧師に言って、あ確かに主ですねって言って、五旬節の1週間前に安息を受けて、五旬節から教会をスタートしたんで、これは神の導きと示しによってなんです。これは語りかけだと思います。で再臨前に再びこのペンテコステの起こったことを神は再び成し遂げる。始まってますけども、もっと激しく教会に聖霊がそういうことが起こっていきます。でそれはあちこちで起こるでしょうけど、この教会も間違いなくその召しを持った一つなんですね。で教会にこの場所に聖霊があると思ってことなんですね。でその時私たちは聖霊漬けになってしまうんですよね。それが起こってくることなんですよね。で一番最初ね、今の東京アント教会、当時国分寺クリスチャンセンターと言いましたけども、始まった時ね、パウロ牧師と岡丸牧師はものすごく祈ったんです。1時5時間から10時間ぐらいね。だけど教会の日曜日の礼拝の時には行き場のない者たちが集まってきて女性は結構ねしっかりした女性たち、だから美女と野獣教会と言われたんですけど、しっかりした人ですけど、男性は、まあ、行き場のない人たちとかね、他教会であなたは毒向きですとか言われたような人たちが集まってきてね、来てたんで、本当にね今は笑い話だけどね。そして午後になったらですね、国分寺ランドと言われたんです。どうしてかというと、将棋を指したり囲碁とかゴムグラビをしたり、で夜まで残ってるってのはどういうことかって言ったら、日曜日に行き場のない連中が残っていて、結婚できそうにない男性たちが、その当時は結婚きっとしないと勝手に思い込まれていた秋元牧師から結婚セミナーを受けるという不思議な教会だったの。今は笑い話だけどね。だって秋元氏が結婚した時にね、普通女性がショックを受けるけど、女性じゃなくて、そのとこの結婚セミナーで男性たちがね、裏切られたとか言ったんですよね。何を言ってんだとか、今から言ったら笑い話ですけどね、そういう状況だったんですね。ところがね、予言が始まってきて、予言で神様が語ってきたんですね。午後に集まって祈り会習慣を持ちなさいと言った。で主が言うからとにかく集まろう、とにかく言うの、でもどうやっていいのかなって言って神様ってこう言われて集まったら、聖霊が臨んだんです。そこにいた全員に聖霊のバプテスマが与えられました。みんなが息を語るようになったんですね、いきなり全員ね。で私がそこにいた私の大学の後輩がいて、その後輩が私に電話を切り返しかけて、キャラさんって言ってね、で徹夜祈祷会に行ったんです、繰り返しから。でそこで私ももともと受けてましたけど、すごく注がれて予言を聞きですね、そして導かれたんですよね。でそういう形でみんな引き寄せられてきたんですよ。で1年目は秋元牧師は伝道でねバンバンにやってた人なんだけど、さあ伝道するぞって開拓教会だから思ってたのに、神様1年間はあえてちょっと伝道待てって言われたんですよ ね。その時だけは。ところがね、神様が人々を引き寄せられたんです。面白いですね。20人ぐらいだったのがポンと、10何人がポンと20何人あって、その後40何人あって、あと60何人あって、こういう感じで、って神様が人を引き寄せられたんですね。面白かったですね。そういうことが起こったんですね。何かというとね、まさに聖霊が望まれたんですよね。そういうスタートの仕方をしてるこの教会はね。で、これから来ることはもっと激しいことが起こります。そういうレベルじゃなくて、その数十倍、数百倍のことがこれから起こっていきます。聖霊が激しく望んできて、そういうことを、ね、皆さん期待してほしいんです。でかったら、聖書的に言って、ペンテコステに起こったこのことは、再臨前にもう一度起こると言われてるんです。で、ペトロやパウロたちは、すぐにもう再臨が来ると思って彼らは伝道してたんですね。だからすぐに来ると思っても伝道おかしくないんですが、聖書的に言っても、再臨が非常に近づいていることが分かる。一つはイスラエルの復興ね、 日本では言われませんけど、聖書を知っている海外では、欧米では特に20世紀最大の奇跡はイスラエル建国なんです、ね。それからビリー・グラハムは原爆が落ちたことが週末の一つの印だって言われましたけど、まあ、みんな違いますけど、とにかく今明らかに聖書が言ってる意味での聖書に書かれている終わりの印が始まってるんですね。だから終わりの始まりが始まったと思います。だからもしかしたら私たちが再臨の主に会うかもしれません。断言はできませんが可能性はあります。子供たちはまた間違いなく会うんじゃないだろうかと思いますね。断言はしませんけどね。それぐらい近づいてるということは、同じようにこの時に起こった聖霊の、バブテスマ満たしが再び激しく望むぞってことなんです。でその時にもちろん個人にも望まれるんで、だから期待しましょう。だけどここで起こったことは個人じゃないんですよ。その集まっている人たちのところに、つまり教会に激しく望んだんですね。期待してほしいんです。礼拝にオンラインしている人もそこに、21世紀ですから、本当に聖霊が激しく望んできて満たされてくること、あの弟子たちが全く変えられたように私も変えられていく、しかも人々も変えられていく、あの固くなっているユダヤ人たちがあのペテロの説教で悔やめてしまった、あなたの前に固くなる人やとても真相にない人たちが本当に聖霊が激しく働き望み始めたら変わっていくぞっていうことですね。それが起こってくるってことですよね。すごいですよね。それをね、神様はね、語ったよね。まあ、それが一つなんだ。だから、教会に聖霊が飲んだ時に起こるんだって。あとね、キャサリン・クルーマンの集会の時にね、1950年代ですけど、キャサリン・クルーマンってすごく癒して持ち上げた歌ですね。いろんなアメリカ中から集まってきたんで、キャサリン・クルーマン一箇所でやる、あちこち行ったけど、基本的には同じ場所でやることが多かったんでね。そこに、全米から集まってくるんですけども、まあ、かなり厳しい人が集まってくるんですけど、クリスチャンで一緒に来る人もいるんだけど、自分も神様を信じてないけど、まあ、じゃあ連れてあげるって来る人もいるわけですね。大体そういう人はですね、会場に入らないで、もういっぱいだからね、席もないし、もうその人を置いたら自分は外でね、待ってるわけですよね。で、ある人はですね、奥さんをね、連れてきてあげたけど、奥さんが甘い頼むから、で自分は外でね、タバコ吸いながらね、こうちょっと気が狂ってるなと思いながらね、タバコ吸ってたんですって、ね。そしたらね、聖霊様に臨まれちゃったんですね。ボロボロ泣き始めてですね、誰も説教されてないんですよ。聖霊に臨まれてしまってタバコ捨ててですね、本当に悔い改めて、幼い頃聞いたアメリカだからね、幼い頃聞いた福音のことを思い出してですね、本当に悔い改めてそこでから死にた。奥さん出てきた時にですね、確か癒されたと思いますけど、出てきた時にご主人がね、ご主人は長くなったからね、集会長引くんですよね、怒ってるかなと思って聞いたらですね、ご主人がボロボロ泣きながらですね、イエス様死にたって話をしてびっくりしたんですよね。帰りながら、帰りは車の中で喜びながら賛美して帰ったっていうのは、しばしば起こったんです。特別な人のことじゃなくて、しばしば起こったんです。キャサリン・クルーマンの集会では聖霊が激しく望んでいたから、そういうことが起こってくるとってことなんですよね。信じてますか？信じてます？日本人を捨てましょう。信じてますか？信じてますか？声出してください。この長崎の地には声を出させない霊的な力があるから、沈黙がいいかのように思わせている霊があるから、神の言葉を解き放ちましょう。神様のおっしゃることにはアメンって言いましょう。別に立法じゃないからね、言わなくても救わせ語られますよ。だけど神様へね、応答しましょう、ね、それが起こってくるっていう約束なんですよ。それを36年前に主が示されたことは今なんか霊に開かれてきた。そして時満ちてね、ついにそれが始まってくるんですね。でそれが一つ目ね、集まってるところ。そして二つ目に二節、すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、この響きってのは風の響きの響きですね。ここから取ってる。彼らのいた家全体に、家にいたんですけど、全体に響き渡ったその音が、風が吹いてきたんだけど、風が吹いてくるような響きが起こって、全体に響き渡って、また炎のような分かれた舌が現れて一人一人にとどまった。異様な状況ですね。誰か絵が描けますか？これ考えてみたらすごい状態ですよね。これ何か超自然的と言いましょうか、人間じゃ考えられないことが起こったんです。精霊が望むときに人の技ではない、超常現象というのは変なことに感じるかな、まあ、人間的ではない、まさに神の技、神様としか思えないような超自然的なことが起こってくるぞってことなんです。でこれところがすると突然書いてありますね。私がよく昔言ったんですけど、使徒行伝のキーワードはすると突然なんです。突然って言葉はね、何箇所か出てくるんですね。一つはね、使徒行伝9章、サウロの改心。すると突然サウロに光が照らされて、彼は、なぜ私が愚かって声を聞いて改心しますね。サウロの改心。 サウロはクリスチャンを正義と思って殺した。迫害して殺そうと思ってた。そのサウロは神に捕らえられて全く変えられるんですね。そして大伝道者、使徒パウロに変わるんですよ。変わっちゃうんですよ、すると突然、ね、それからその時は12章、ペテロが牢屋に捕まったでしょ。教会がみんなで真剣に乗ってたら、ペテロは殉教するつもりだったんですね。もう完全にね、こう4人ずつ兵士に囲まれて、もう足も手も貸し受けてね。ところがすると突然天使がやってくるんです。天使がやってきてそれを全部切ってくれて、それでペテロは幻だと思ってついていったら助かっちゃうんですね。ね、つまりあそこも何かというと、ペテロは完全に縛られてるんですね。ところが教会に乗った時にすると突然天使が行って彼を自由にするんです。それからね、皆さんがよく知ってるのは使徒16章、パウロとシラス捕まって牢獄で真夜中に賛美するでしょ、まあ、あの時パウロはね、捕まることが分かってなんか言ったとこありますけど、ね、牢獄で彼らは神をそこで賛美し込めたたえるんですよね、そしたら何が起こったかというと大地震が起こるんです。それと当然超自然的な大地震が、しかも面白いことに、全員の牢屋の幕屋が門が切れて鎖が切れる、できすぎてる地震だと思いませんか岩がすっかり落ちて誰かが死んだんじゃなくて全員生きてるのに、牢の扉と鎖だけが切れるって、こんなできすぎた地震があるでしょうかでもね、みんな地震にとらわれてるけどね、地震よりもっとすごいことが起こったんです。何かというとね、囚人たち全員が罪と悪霊に縛られてたんです。その囚人たち全員の心にあった罪と悪霊の縛りが砕かれたんです。誰一人逃げなかった。なぜ看守が改心したか、自害するつもりだったのになぜ改心したか、あの囚人たちが昨日の晩まで逃げることしか考えてなかった、あの囚人たちがよく知り尽くして、この囚人たちが誰一人逃げないで、みんな座って、ね、逃げないでいるって、体が震えたって書いてあるでしょ。ちょっと怖かったんですね。こんなことは起こりこないっていう人々が作り変わったんですよ。ちょっと悪いけど、牢屋に来てたその人たちが告白犯罪人、ね、その人たちの内側にある罪と霊の枷が砕かれたんですよ。そしてそのおそらく囚人たち全員と、ね、天国であると思いますと、それから看守とその家族が救われちゃった。ありますかね。でもすると突然なんです。すると突然ってことは、いつもその前は最悪、人の手には負えないぐらいの状況。ペテロもパウロもとても逃げられない牢獄、サウルは殺そうと思って迫害者。ところがすると突然聖霊が臨んだ時に、光が照らされ、天使が使わされ、枷が切られて自由になるんです。教会がね、聖霊のバプテスマを受けてね、やっていくとね、すると突然が起こるんです。私たち一人一人に、あなたの愛する人に、離れていてもそこに起こるんです。あの人こんなに酔ってるけど捕らえているなって人いませんか。どうしたら変わるんだろうと思う人いませんか。ね、聖霊が臨むとね、すると突然変わるんです。でクリスチャンってね、これを期待していただきたいんですね。なんとかしようって頑張れていません。神が働かれたらすると突然が起こるんです。でもこれ聖霊です。人の努力は頑張りじゃありません。起こったんですよね。だって迫害者が命がけの伝道者になるんですよ、パウロ。でペテロは自分は望んでないのに全く解放されちゃうんですね。もう殉教覚悟だったのにね。あれ教会に乗ったでしょ。だから16章のパウロもね、彼らが賛美したとき、彼ら自身が解放されて、囚人たちも、その関係ない囚人たちが解放されるんですよね。私たちがここで心から勝利をして聖霊に満たされると、狭く言います平和町、広く言います長崎市、不信仰だ長崎県、何が狭いんだ九州全体、まだまだ小さい日本真面目に言ってるんですよ。本気で聖霊が働かれると人々が解放されていきます。そういうことが始まってくるってことで、でこれが使徒行伝のメッセージなんですよ。私は信じています。だからね、それが始まってくるんです。もう始まってるんですけど、もっと強烈に起こってくるっていうのがペンテコステなんですよね。そのメッセージなんですね。で聖霊の灯と人がどんなに変わるか具体的に言いますよね。モーセ・デニシー・ヒカル牧師、今東京アントキオワン牧師ですが、飯塚にいまして、そして飯塚でちょんまげと私が言ってましたけど、あれなんて言うの、え ドレッドヘア、ありがとうございました。ドレッドヘアって言うんですって、私はちょんまげと言ってるんですけど、ドレッドヘアをしてですね、なんかもう今風ってもう古いけど、当時の今風の格好をしてですね、でも進学校一応入ってたん、ね、よくわからないんだけどね。そしてアメリカに行くように道を変えたん。でこれはね、お母さんがね、夢見たんですよ。バイクを買いたいと思って一生懸命バイトしてお金貯めてたんですね。そしてお金貯めてバイク買おうと思った時に、お母さんがね、夢見たんですね。そのバイクでね、こうバーってこうターンするときにね、大怪我するんです。ある人を乗せてね、一緒に大怪我する。まずいと思ったんです。その時に神様からアメリカ緻密化しなさいっていうのがしゃる。お母さん予言的な人なんですけどね。これで彼に電話するんですね。光るとか言って、光るとか言ってどうしたってね、いや今度のアメリカ緻密に行きなさいってね、出してくれるのかねって、いやあなた自分で稼いでお金があるでしょって、もう取らんなかったらしなさいって、なんで俺が自分のお金で行かなきゃいけないんだアメリカにとか言ってね。だからいや夢を見たの、夢を、あなたはそれでどうするのバイク買うつもりだってね。そのね、ちょっと乗せたい人がいるからバイク買うつもりだって。いや、そしたらね、バイクでね、その人と一緒に、ね、横転して、大怪我した事故を見たって。それをしたらまずいとか言って言うんで、アメリカ行きなさいとか言うんですね。怒り出した。脅迫する気か。その時は相手にしなかったんだけど、お母さんが本当に予言的な人なんですよ。その言葉が残ってですね、もしかしたら神かもしれない。どうしても抜けない。それでですね、一生懸命自分に言い訳を作り始めた。ディズニーランドに行けば、箔がつく。東京のディズニーランドだ。だからごめんなさい、アメリカのディズニーランドだ。ね、本場のディズニーランドに箔がつく。一生懸命自分に説得してね、友達にね、ちょっとディズニーランド買ってきたものを持っていけば、箔がつくから、ね、一生懸命自分を一生懸命説明して、説得して行くことにした。彼は結局自分のそのお金で行ったんですよ。で、行って、まあ、ディズニーランドとかユニバーサルに行って、で毎日のセミナーがあって、出て3日だったかな、最終日の日に一番後ろでね、寝てはいなかったんです。背中にもたえながら、ね、ずっと聞いてたんですね。で終わって最後に毎日がニコーってね、もう本当に笑顔でね、神様に感謝しましょうってはーっと拍手したんですね。毎日さんがもう本当に満面の笑顔で、で彼はあんまこう普通にこうやって拍手しようと思って、拍手はする気持ちだったけど、普通にこうやってやろうと思ったで言ってました。勝手に手があったんですって。自分で何でやったかない、まあ、当時は今は知らないけど、当時の若者はこうやって拍手したそうです。こうして拍手したそうです。こうしてそう、光が教えてくれました。でそんなつもりに寝てなかった。こうやって拍手しようと思ったのに、勝手に手があって、えっと思って拍手したんですって。その拍手した瞬間、ドドーッと精霊に出されちゃったの。これ個人です。ドドーッと出されたの。でその時瞬間に内側から喜びが突き上げてきて、幼い頃から聞いていた聖書の御言葉が命を持った。ああ、私のためにキリストは十字架だったんだ。あ、自分は罪人だったんだ。でも十字架で許されたんだ。イエス様復活して死に打ち勝ってうちに住んでるんだって、こういうことがこう説明じゃなくて、ドドーッと霊に分かってしまった。で喜びが突き上げてきて止まらなくなった。もう嬉しくて嬉しくて仕方がないってことが起こった。これ聖霊のバプテスマなんですよ。分かる人は分かります。聖霊のバプテスマ、まだ分からない人はね、神が与えてくださいますから求めてください。礼拝でそういった体験ができるように。体験は中心じゃないけど、これはすごく大事ですから、本当に聖霊が来ると喜びが来れるんですね。それに満たされちゃった。すごいですよね。それでね、帰る、もうその最終日だったら帰るんですね。当時九州からと東京両方行ってたから、九州の飛行機で私がね、リーダーでね、空港に着いてね、ロサンゼルスのね、ああようやく帰ると思ってホッとしたらね、来るんですよ。キャラ牧師来てくださいって。はい、何でしょうか。すごいのね、もう喜び出されてしゃべくりまくる。で、あ、そう、あそうは熊本なんて言いながらね、あそうとか言いながらですね、聞いてた。そしたらですね、彼も分かった。あ、キャラクター疲れてるって。で、どうもと言ってね、1時間ぐらい喋った後にね、お母さんと言ってまたブワーッと喋り始めてたね。で、飛行機乗った後に言ってました。もう聖書を見ると涙が溢れてくる。どの言葉を見ても悔い改めと感謝と涙で、もう飛行機には一睡もしないで、もう喜びと感謝に溢れてね、悔い改めと感謝と喜びに溢れて、当時福岡かな、韓国系だったな、ついて、そして日本に帰ってきた。彼はバスケットボール部なんで、もともとね、体育系なんです、大会系なんですね。で、ね、結構仲間がいたんですけど、仲間がびっくりした。全く変わったから。結婚式の時ね、大会系の、ね、元バスケット部のこういうすごい人たち、ダダーッと来ましたよ。みんなイエス様信じたんです、彼のあまりのリアルな体験に。で長崎教会でキャンプしたのに彼が来たんですけど、四国のクリスチャン2世がね、あの光君が本当かって言って信じなくて来たんですよね。で彼を見てびっくりしてね、帰る時には私もそのバプテスマを受けさせてくださいって帰ってきましたよね。これ本当ですよ全部。 変わっちゃったんですよ。変わっちゃったんですよ。変わっちゃったんですよ。本人が望んだわけでもない。もちろん両親は祈ってたと思う。彼が本当に変えられるように祈ってたとは思うけど、こんな風に変わると思ってなかったでしょうけど、聖霊が望んだ時に変わったんです。特別だと思わないでください。いつでもどこでも起こります。そしてペンテコストの時にはそれが大量に起こったんです。3000人が救われて、21世紀の今はインターネットがある、オンラインの皆さん、そして YouTube もある。これの10倍100倍1000倍のことが起こります。あなたの愛する人になぜそれが起こらないと思いますか？起こるに決まってるじゃないですか。主は愛の方なんだから、あなた以上にその人が救われることを願ってますよ。あなた以上にその人が聖霊に満たされることを願ってますよ。主の方が。そして今この時代なんですよ。それを信じて立てられた教会で、それを信じている教会に皆さん沿ってるんですよね。送るに決まってるじゃないですか。信じてます？嬉しいな、すごい声が聞こえた。嬉しいかも、もっぺんちゃおう。信じます？今アメンって言った人怒りますよ。あなたがその願ってる人に、いや本当に、そうなんです。神様はそれ怒ったんですね。で、実はうちの子供もですね、さっき賛美リーダーをしていました。うちの息子がですね、パトモス行くときですね、お金を出してくれたお姉ちゃんにじゃなくて、一緒に彼にですね、いきなり聖霊を望んじゃったの、飛行機の中で。こういう話をしてました。神様語ってくださいって求めるじゃないですか、言葉を。そうじゃないんですって。もう聖書を開いたら、どこからも神が語ってくる、どこからも賢からも、もう言葉が飛び込んでくるって言ってましたよ。もう神が語ってるんだって。そういうことが起こる。本当に、御言葉が生きても飛び込んでくるんですよ。踊ってるかな、これ大げさじゃないですよ。本当にそういうことが起こるんですよね。いや、それがね、起こってるんです。勝って体験して、今ね、ちょっと弱くなってる人、再び神はそれをなさいます。使徒行伝見たら、繰り返して満たされてるから、一度満たされたらおしまいじゃない。乾くことがある。でも、再び聖霊満たされてそれが起こるんですね。それが起こったんですね。で、いきますね。そういう超神的なことが起こったんですけども、4節。すると、皆が聖霊満たされ、御霊が果たしてくださる通りに、他国の言葉を話し出した。皆がって書いてある。皆って全員です。例外なくです。そこにいる人たち全員なんですよ。まあ、今日は皆さん起きてくださっています。私はとっても嬉しいです。仮に寝ていたとしても、その人もですね。みんなこっちを見て、御言葉を聞いているように感じます。でも、もしかして、この後の食事を考えている人がいたとしても、その人もってことです。何言ったか分かりますかね。全員なんですよ。全員が望まれた。で、オンラインセルがいる方、あなたもです。21世紀なんだから、あなたは一緒に今、礼拝してるんだから、そこに、全員例外なくみんなに聖霊が望んで満たされたって書いてある。聖霊満たされてしまうんですね。これすごいことが起こったわけですよね。そして御霊が話させてくださる通り語り出したって書いてある。他国の言葉で御霊が話させてくださる通りに。で、他国の言葉っていうのはここで言えば、世界中から集まっていたので、いろんな国の言葉で話して人々が集められて、語る方は威厳だった。私が例えば今英語で流暢に話したら、私は自分で理解できない。酒井牧師は理解できますね。私が中国で流暢に話したら、おそらくオンラインしているメイちゃんは分かります。私自分で言ったことは分からない。そういうことです。ね、インターナショナルサービスで私がケニア語で話したり、ガーナ語で話し出したら、英語とかフランス語とか、アラビア語って共通言語なんですが、アフリカでは。でもそれはあくまで、共通言語にしてるだけで、なんか部族社会なんですね。で、アフリカって国は部族の社会でいろんな言語があるから、その一つの部族の言葉にするとややこしいことが起こるから、そういうふうにしてるんですね。だからその現地のその部族の言葉で私が語り出したらね、私にとってさっぱりわからない予言ですけど、その人にとって予言でしょう、わかるから。で、これは聞く方には予言だったんです、わかる人には。で、語る方は予言だった。で、何を言いたかって言ったら、いわゆる賜物が現れたんです。三章に行くと、ペテロとヨハネが一つになって生まれつきの足並みの人を立たしています。で、この後賜物がどんどん入ってくる。つまり聖霊の賜物が現れ始めたんですよ、豊かに、ね、これ起こった。で、しかもこれ御霊が話させてくださるとおりだから、彼らは他国の言葉に話したから何言ってるか自分では分からないけど、神の言葉を語り出した。神の言葉を、これすごいと思いませんか？なんか神の言葉を語ってますか？素晴らしいですね、今日の人ね。誰も私から目をそらしません。いや、神の言葉を語っているかというときにですね、神の言葉も語っている。 今の分かりました。結構ですね、人の言葉やですね、世の言葉やですね、罪人丸出しの言葉やですね、で人には聞かせない言葉、クリスチャンには聞いてほしくない言葉やとかね、語ってしまうことありませんか。人間的には常識的でも不信仰な言葉、愛のない言葉、立法的な言葉、裁きの言葉、自分に対して人に対していろんな言葉を語るわけですよね、私たちは。でもこの時、聖霊の前の時、御霊が話させてくださる時、神の言葉を語り出したんですから、神の言葉を語るとね、成就するんです。神の言葉を語るとね、人は変わるんです。いい意味で真理は人を自由にするんです。人の慰めや励ましはひとときその人を癒します。健やかにするでしょう。でも永遠にはできません。地上ではある程度慰めでしょう。永遠には滅びです。真理は本当に人を救って永遠に至らせるんです。宗教はこの地上ではある宗教を悪霊の力によって癒したり祝福したりするでしょう。この地上的なものはある程度でも悪霊ですよ。しかし永遠は与えられません。必ず滅びます。でも神の言葉は人を救って全く作り変えるんです。そして永遠に至らせるんですよ。でその言葉を語らせてくださるんですよ。でしかも語った時にね、この2章見たら分かりますけど、みんな救われたんですよね。つまりみんな他のその聞く側にも聖霊を与えたってことなんですよね。それがペンテコステに起こったんですね。これが始まるんですよね。でそれが起こってくる。それがこのところなんですよね。でこれから私はね、このね、カリスマがね、一人一人通してられていきます。で皆さんどうぞね、促しがあったらね、手を置いて祈ってあげてください。あなたを通して癒しが起こるから。言葉がなんかこう言ってあげたい、どう言ってからないのに、ふっと言葉が来たらね、恐れずに語ってみてください。あなたを通してその人に一時的ではない神様からの励ましや希望が届きます。これってね、驚きますよ。本当に人って、その一言で人生変わるから。神の言葉だったらそれが起こってくるってことなんですよね。で結構日本人の弱さがあってね、すごい人を通して癒しが起こり、すごい人を通して神の技が起こると思って、ああ何々様、何々聖人、神父様、牧師様、ああなんとか様ってやめてください。彼らには権威が与えてますから敬いましょう。立てられた器です。立てられた人はへりくだりましょう。しかしペンテコステの時に聖霊が与えて人たちが立ちましたが、リバイバルの時に誰が持ち歩くかって、私たち一人一人が持ち歩くんです。すごい人じゃなくて、すみません、怒らないで聞いてください、あなたも私もどうしようもない罪人、聖書で心を照らしてごらんなさい、自分で自分を見てられないでしょう、それはあなただけなんて言わないでください。いやそんなことはないと思った人、頑張ってもうちょっと生きて、あなたが主の前に真剣に生きたら分かります。どうしようもない罪人なんですよ。とっても神の働きなんかに預かれないんですよ。でもね、十字架かかったんですよ。信じたとき復活されたキリストがうちに住んでるんですよ。その私たちに聖霊が望まれると、あなたを通して私を通してね、神の技が始まるんです。カリスマが始まるんです。あなたを通して救われる人がいるんです。癒される人がいるんです。これすごい喜びですよ。男子牧会学っていうのがあるんですけどね、今年復活してね、毎週やってるんですね。そこでね、一人の兄弟がですね、必ずね、その先輩のことを祈るんですね。で今日安定教会行ってるそうなんですけどね、なんかね、もうかなり一生懸命祈るんですね。でその人がね、導いたわけですよ。その人がね、連絡して、その人が一生懸命 YouTube 送ったり、お話ししたり、電話したりしてですね、救われて、そして今教会となってるんですよね。嬉しいんでしょうね。そういう喜び知ってますか。自分が癒された、自分が答えられたって、もちろん嬉しいですよね。知ってます。あなたを通して人が救われた時の喜び、あなたの手を通して人が癒された時の喜び、クリスチャンってね、与えた時に喜ぶんです。クリスチャンってね、人のために来た時にね、輝き出すんです。で神様がそれをなさるんです。頑張ってしまうなんて言いません。聖霊に臨まれると 神様あなたを通してその手を通して人々を癒し、あなたの唇を通して言葉を語り、その言葉があなたの伴侶、あなたの子供、あなたの友人を生かすんです。救うんです。癒すんです。信じてますか？信じてますか？信じてますか？ちょっと強制だな、すいません。申し訳ないけど、でも告白してください。どうしてかって、それが真理だから。そして日本には間違った謙遜があって、いや私はとてもとてもっていうのは謙遜ではありません。高ぶりです。不信仰です。罪です。それを悔い改めてください。そしてどうしようもない罪と何も変わらず聖霊を注いでくださり、そんな私を通して家族の祝福の源となる、そんな私を通してこの職場の希望となる、そんな私を通してあの人もこの人も救われてくる。でサタンこれ言ったでしょう、お前あんなことしたじゃないかって。認めてください。悔い改めて思いましょう。それさえ益にしかさる神様の愛の大きさにありがとうございますって感謝して信じてください。それほど神の愛は大きくて十字架は大きいんです。その十字架と復活があるから聖霊が注がれるんです。弟子たちは十字架の時に逃げたんですよ。裏切ったんですよ。ペテロなんて呪いまでかけて誓ったんですよ。つい先日、これペンテコステの50日前だから、で10日前には私についてきなさいってフォローミーって言われた時に、こいつはどうってヨハネのこと気にしたんですよ。なんて愚かで人間らしいんでしょう。そのペテロを通して3000人ですよ。インターネットのない時代ですよ。ユダヤ人たちに殺されて到底の時代ですよ。その時に3000人のユダヤ人たちがペテロを通して悔い改めて改心するんですよ。ありえません。それをなされた主がどうしてこの21世紀にお互いを通して救われないわけがないでしょ。あなたの愛してる家族、あなたはもちろん愛してるけど、神様がもっと愛している、神様はもっと救われてほしいと思ってる、その人のために十字架はあったんです。あなたが治ってほしいと思ってるあの人を、もたえもちろん治ってほしいと思ってるけど、イエス・キリストはもっと持っている、回復してほしいって。怒らないわけはないじゃないですか。頑張れていません。信じるんです。聖霊が来てくださったら怒るんだ、どうぞ聖霊を満たしてください。求めるものにどうして聖霊を与えないだろうかってルカの福音書でイエス様言われたんです。求めなさい、そうすれば与えられます。あの答えはどうして求めるものに聖霊を与えないだろうかなんです。で聖霊を単に与えるだけじゃなくて、聖霊のバプテスマ満たされて浸されて聖霊漬けになってびしゃびしゃになって、自分だけじゃなくて周りにまで溢れていく聖霊の満たしを神様与えてくださいって心から願いながら礼拝しましょう。怒りますよ。そのためにこの教会は始まったんだから、それを信じてこの教会スタートしたんですから、本当に怒りますよ。いやね、それが怒って嬉しいでしょうね。20世紀だから、ね、離れててもいいんです。離れてる家族にも、離れてる友人にも、昔のあの友人にも、ぶつかったあの人にも、神の手が伸び出すんですよね。これはすごい。そしたら一人として100万人って全然十分起こり得ますよね。それを神様なそうとして、今日はね、そのことをね、伝えなさいって言われたんですね。ペンテコステ36年経ちました。まあ私は誤解されるかもしれませんが、結構頑張り屋さんで、一生懸命頑張って、白馬に行くたびごとによし今度こそ、よし今度こそと思って、それでやはりでも、ね、知らない間に頑張れと説教してきたんですけど、わかりました、頑張れない自分がいる。情けない自分がいる。もうね、自分自身と妻と家族が一番知っている。でも信じてるんです。それでも聖霊は来てくださる。それでも聖霊は教会に臨まれる。そしてここにいるだけでその満たしを共に受けて、お互いの家族や友人たちやこの地の人々が救われ癒され回復してくるんですよね。その飯をこの教会が持ってるんですよ。その教会の家族の一人なんですよ、皆さんは。それが始まってくる。なのでどうぞそれをね、覚えてください。私は信じます。皆さん信じます？これそれをね、これからね、見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。ペンテコステの日に使徒行伝のあなたの2章ペンテコステで起こったことからを再臨前にもう一度起こす約束されました。それがこれから具体的に起こっていくことを覚えます。始まってますけど、もっと激しく強く起こっていくことを覚えます。お互いその素晴らしい御業を 天と一つになって見ることができるように力強く導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。癒しを求めている方はその病んでいる部分に手を置いてくださって、で精神的な病、心の病の方は胸に手を置いてくださり、霊的な問題を感じる方はお腹に手を置いてください。で自分はいいんだけども、家族や友人という方はその方を思い浮かべてください。その方が今どこにいても神様はそこに手を伸ばすことができます。経済の問題、お仕事のこと、学業のこと、人間関係、どんなことでも結構です。あなたの心の願いを主に向かって祈りましょう。ここにキリストは満ちておられます。聖霊が満ちておられます。そのキリストに向かって祈りましょう。聖霊が働いてくださいます。今から祈ります。心を合わせてください。イエス・キリストの名によって父なる神様、恵みの台に出てまいりました。この満ちておられるキリストが、聖霊様がご自由に働き、一人一人のこの叫びに応えて、心と体を完全に癒してください。手を置いているその場所に、そして全身に今主が働いて、心と体を完全に癒してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって心と体を完全に治れ。喉にあるしびれと痛み、かゆみ、イエス様って名による消えてなくなれ。体中にあるがん細胞、大腸がん、直腸がん、前立腺がん、甲状腺がん、肺がん、胃がん、水道がん、イエス・キリストの名によってがんよ、聖霊の火によって焼き尽くされ、その人の力出て消え、消えてなくなれ。リンパに与えたがんを完全にその人の力すれ。体中から良性腫瘍、悪性腫瘍、がんをイエス様って命ずる出ていけ。転移を、再発を恐れている人いますが、信じなさい。あなたが信じるとき再発も転移もしません。イエス様って命ずる転移と再発を、恐れをその人の力すれ。リュウマチ、イエス様って命ずる完全にあっさりよ。糖尿病、イエス様って命ずる完全に治れ。耳鳴り、イエス様って命ずる今完全に消えてなくなれ。頻尿、イエス様って命ずる今晩から蓄水して頻尿にならなくて済むようにイエス様って宣言する。背中の痛み、イエス様今その方の背中に触れてください。許してない人はいます。あなたに許せます。許しを宣言しなさい。頑張るときで許しを宣言しなさい。私にすがりなさい。私があなたに聖霊を注ごう。許しを宣言する。ハラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバ高血圧と低血圧をともに正常な値にしてください。血圧を正常値になれ。不眠の霊をエス様ってその人の力で出ていけ。夜になると眠れない方、スマホにとらわれている方、その人をその霊的な縛りから解放して、夜熟睡できるように、起きるべき時に起きて、寝るべき時に爆睡できるように、エス様導いてください。あらばらばらばらばら。夜の睡眠を奪ってきた足切れの力を完全に断ち切る。その人の力をされ。ある方を許すように、またある方に連絡をするような足があるんですけど、ちょっとそこから目をそらしているからですね、そこにしっかり目を向けてください。神様があなたに助けます。あなたが目を向けていくといろんなものが出てきますが、そうしたらそれを正面に注ぎ出してください。主はそこに言葉を与え、御手を伸ばし、癒しと許しと、それから具体的な指示を与えられます。その導きに従って対応してください。その人が救われます。その人が癒されます。環境は回復します。一時的なものではなくて、非常に深い関わりが開かれます。昔の友人と神様が回復しようとしている人がいます。非常に近い家族でしょうかね。非常に近い家族なんですけど、環境がすごく悪くなっている家族と神様が回復と回復、そして和解、癒しを与えようとしています。人間的に頑張るのではなくて、主に祈りなさい。主がきちっと指示を与えるので、その指示に従っていきなさい。驚くようなことが起こります。 イエス様感謝します。ありがとうございます。あらばらばらばら。境内の必要に関してなんか祈っているんですけど、なんかこう自分の、まあ、信じれる範囲というか、まあこれぐらいと思うんで言うんで、そうじゃなくて本当に必要を完全にダメにかって求めなさい。でも無理だと思ってるんですね。自分はそんなのもらえる資格はないし、そんなの申し訳ないと思うんですね。でそう思うのはある意味でその通りなんですけど、神様は不可能のない方であり憐れみ満ちた神です。本当に必要のすべてをもっと大胆に求めなさい。もっと大きく求めなさい。例えば白馬に行くのやって自分だけってなくて家族全員とか、あるいは白馬だけによってイスラエルもとか、もっと大胆に本当に必要を求めなさい。あらばらばらばらばらばらばらばら。私はその時に具体的に答えていくとおっしゃいます。それを求め出したら無理だという思いがきますけど、その時に真剣に神に乗り始めなさい。あなたの違いにある不信仰が示され、悔い改めに導かれます。そこからなんか精霊の働きを体験します。そこから精霊に満たされていきます。そしてあなたのうち信仰が注がれてくるとおっしゃいます。あなたは奇跡を見る。イエス様ありがとうございます。感謝します。あらばらばら。うつ病よ、その人のうちから、うつよ、その人のうちから出ていきなさい。キリストの名によってうつの癒しをイエス様って宣言します。うつの癒しを宣言す。うつは癒されました。ありがとうございます。不眠の霊を完全に断ち切る。今晩からあとは熟睡できます。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。まず主に感謝しましょう。ハレルヤ。体をチェックしてみて、あるいは知恵師の言葉でなんか自分に語れたなって思ったり、あるいはなんか触れられた人いたら教えてください。あ、はい、はい、ありがとうございます。はい、オンラインでね見てる人でもし語られたり触れられた人いたら教えてください。あといつも言いますけど、今起こってなくても今晩とか明日とかにね起こりますので、主に期待してください。それと誰かのために乗った人は必ず連絡を取って、で期待しましょう。そしてその時に怒ってたらハレルヤって言って、万が一怒ってなかったら、え、おかしいわねって言って、何がおかしいのって言うから、祈ったのよって言って、あ、そう、じゃあもう一遍祈らせてって言って自分で今度祈ってください。で、あなたが祈るときに奇跡が起こるぞって期待して祈ってください。起こります、ね、で今ね、あの終わった時に特に変化がなかった人ね、変化がなかった時にやっぱりって思ったりね、あ、やっぱ怒ってないわって思った人です。すいません、起こりません。奇跡はどうしようって信じてないんだもん。何も変化がなかったと、おかしいな、なんで怒らないんだろうと思った人、期待してください。奇跡が始まります。意味わかりますか？本気で信じて期待して祈ってるかどうかなんですよ。誰が前に立とうと関係なく、神がきっと与えてくださって期待してるかですよ。その信仰があるとき期待してるところに主が働くんです。これどうぞ覚えて、で自分が祈ったときにね、きっとなるぞって期待して、あら治りましたかってね、どうですかって言うときに、で治ったのとおかしいですね、もう一遍乗りましょうっていう、そういうそこに立つ、その時に起こっていくんですね。これね、それ大事なんです。そこに立っていく、そしたら技が起こってきますから、どんどん祈ってください。あの明らかに主が働いておりますので、ね、期待してほしいと思います。じゃあお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものしもとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。